本日の、聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、新約聖書60ページ、マタイによる福音書28章16節から20節です。新約聖書60ページ、マタイによる福音書28章16節から20節お読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。本日のメッセージの前に、当教会の牧師であります末森桜子先生よりご挨拶がございます。
ハレルヤ。主の皆を心から賛美いたします。このようにして60周年を愛する皆様と共に迎えることが許されました。一方的な主の恵み、ご愛、御言葉の真実に感動を覚えながら今皆様とこのように礼拝を捧げております。もう一つお祝いのメッセージをいただいておりますので、皆様にご紹介させていただきたいと思います。10月の特別、秋の特別聖書講演会にお招きする予定であります。マイク横井先生、アメリカからお越しくださいますけれども、横井先生からもお祝いのメッセージをいただいております。玉川キリスト教会の皆様へ、創立60周年記念おめでとうございます。主と皆様方に心からお祝い申し上げます。この間たくさんの恵みと戦いをご経験され、霊の勇士たちが数多く起こされたことと信じます。今後の教会史が主の素晴らしい御業で飾られますようお祈り申し上げます。2018年の10月14日、15日、貴教会でのご一緒の礼拝を心待ちにしています。前回の訪問、20年ほど前にお会いした兄弟姉妹との再会も楽しみにしております。家内と夫婦でお世話になりますが、よろしくお願いいたします。ということで、横井先生は20年前に、先ほど小杖姉妹の証にありました、本当に教会が小さく疲弊している、そのような時に、特伝の講師か何かで先生こちらの方にお越しくださったそうであります。先生からその時の様子を伺いまして、大変な状況でしたね。とよく先生も覚えていらっしゃいまして、その教会が今そのようにリバイバル、このようなリバイバル、そして世界宣教の恵みに預かっているということを大変先生も喜び、10月にお越しくださる予定になっております。今ただ一方的な主の恵みの中で、ある牧師先生に会いましたときに、2014年、私が牧師として招聘されましたときに、韓国のスヨンロ教会、ソンホン兄弟、ハリン兄弟の教会ですけれども、のセミナーに行きましたときに、札幌バプテスト新生、ごめんなさい、新生札幌教会ですね、の田中博史先生に初めて会ったんですけれども、私とあと姉妹方で行きましたら、恩寵の群れだねとですね、何をどう見てそうおっしゃったんだかわかりません。ただヘラヘラしてですね、楽しそうにしてキャッキャしてたからなのかわかりませんけれども、会った途端、あなたたちは恩寵の群れだね、恩寵の群れに名前を変えなさいとですね、言われましたけれど、今このようにして皆様と60年を迎えて、神様の絶対恩寵の中で今日まで教会が、そして私自身の人生が、家族が導かれてきたことを覚えて、心から主に感謝いたします。主にすべての栄光を返ししたいと切にそのように願い、礼拝に預かっております。今 インドネシアから愛する野口ヒューマン宣教師、私の師匠でありますけれども、先生がお越しくださり、昨日から熱く御言葉を取り継いでくださっておられます。今日、教会のリバイバルと世界宣教、この聖霊に燃やされた先生を通して今日、御言葉の命に預かり、共に聖霊の火に燃やされましょう。そして立ち上がる礼拝となりましょう。古い顔を脱ぎ捨ててですね、新しい聖霊の恵みに預かって共に出ていく礼拝となりたいと願います。大きな拍手を持って愛するヒューマン先生をお迎えしましょう。よろしくお願いします。
ピンマイクで大丈夫ですか。はい、一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、言い尽くせない恵みと感謝を持って私たちこのところに集っております。主よ、あなたの真実、あなたのご愛、あなたの御言葉の真実、また聖霊様の取りなしによって玉川キリスト教会が60年の歩みを迎え、60周年を迎え、私たちこのところに集い、もう一度主よ、あなたの御前にこの恵みを心から感謝し、またあなたから与えられるビジョンを掲げ、あなたの決意を持ってあなたに従っていきたいという願いを持って今このところに集っております。主よ、どうぞ憐れんでください。とにかく泣きに等しいものをあなたは選び、このところまで導いてくださいました。主よ、どうか私たちがそのあなたの恵みを忘れることなく、主よ、ひたすらにあなただけを見上げ、あなたの御言葉によりすがり、あなたを求め、あなたに叫び祈り、そしてあなたの栄光を見る時まで私たちがあなたに従っていくものであるように、主を導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日もう一度このところであなたの、私たちに与えられているあなたの御言葉、御言葉の約束、また使命を、ビジョンを私たちに与えてくださいますように、御言葉を通してお語りくださいますようにお願いいたします。どうぞ人の言葉ではなく、あなたの身思い身胸、御言葉がこのところで語られますように憐れんでください。尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。本当に、もう証しですね、小春ちゃんとまた小杖姉妹のお証、また尊い、初代牧師である大谷先生や、また宣教師のバーチ先生のそのお祝いのメッセージ、また何よりも桜子先生の、ご挨拶を通して、本当に私たちこのところに本当に聖なる恐れを持ってですね、今私もこのところに来ています。それは、聖なる恐れっていうのはただ怖いということではなくて、神様ってすごいな、本当にですね、今このところでどうでしょうか、もう私はまさにそうなんですけど、10年前、20年前にこの日を想像して、この日を迎えたい人はいるでしょうか。教会こんな風に、今ここの教会がこうなっているということを想像できた人がいるでしょうか。神様だけだったと思います。神様、ほら言ったでしょ、言ったじゃない、そう語ったでしょ、神様は言われてますよね、当然ね。でも本当に私は今日今このところここに立ってですね、この例えばこの60年、私が知っているのはちょうど今計算した19年前このところに、ですね、来て武田博先生がですね、ここで就任のメッセージをされ、大谷先生がものすごい祝辞をされ、そして本当にその時にそれにつまずくことなくですね、アーメンとですね、本当にそうです。私たちは破れて本当に虚しく貧しく、本当に主に頼りがいない、そこからしか出発できない、そこに私たちは心を合わせて若い牧師と共にですね、本当に立ち上がって、そしてこの19年歩んできました。そこにはそのもちろん60年前からの尊い祈りが積まれて、そして私が赴任した時は19年前、そしてですね、10年前、50周年記念礼拝がここで新街道でですね、この新しい街道で 迎え、そしてそこではアンティオケ教会でありなさい、このですね、先生が書かれてあるアンティオケ教会でありなさいという、そこで御言葉が語られ、その時にはまだ見えなかったインドネシア宣教のビジョンを私たちが握って祈って、この10年間その御言葉に従って、アンティオ教会であれという御言葉に私たちが握って固着して祈っていった時に、歩んでいった時に、主は門を開き、インドネシア宣教の門を開き、私たちがインドネシアの地に使わされ、そして桜子先生が立ち上がってですね、献身の思いが与えられ、そして牧師として就任し、先生のいろんなですね、先ほどの大谷先生の言葉にありました通り、先生がいろんなですね、十字架の道、試練の中を歩まれ、教会が共にそこで先生と共に痛み祈り、そして先生の癒しを通して、本当に私たちがまた新しい力を体験し、そしてまたその祈りの中で霊宣教師が立ち上がり、そして二組目の宣教師としてインドネシアに使わされ、今ここでまた共にですね、60年の時は迎えるという、この10年間の神のドラマを私たち見てるんですね。そしてその神のドラマは続いていくんです。まだ続いていく。これは本当に始まりに過ぎない。私たちが今、このところに、その恵みの時を迎えて、集っております。はい。そうです。そして、この、アンティオケ教会、使徒言行録にアンティオケ教会の祝福のその秘訣、その鍵はどこにあったのか、鍵となる言葉がですね、書かれてあります。それは、主の御手が彼らと共にあったのでっていう、そして信じて主に立ち返る者の数が多かった。そうなんです。桜子先生が何度も語られたように、恩寵なんです。神様の選びなんです。彼、アンティオケの教会が立派な信徒が集まっていたから、いや立派だったんですよ、ね、素晴らしい人が本当にいたんだけど、でもそうは書かれてないんです。彼らが頑張ったから、彼らが伝道したからとも書かれてない。いや彼ら伝道したんです。でも何よりその前にですね、どうして彼らがそのように本当に押し出されていったのか、宣教に押し出されていったのか、素晴らしいリバイバルの教会となっていったのか、それはただ一つ、主の御手が彼らと共にあったので、主がアンティオケの教会を選んでたんですよ。神様がアンティオケの教会を選んでいた。そしてアンティオケ教会の起こりはどういうところにあったかというと、彼らは迫害されて散らされていった人たちだ。彼らは別にアンティオケ教会に来たかったわけでもない、自分が選んだところでもなかった。でも散らされていったところで、そこの中に主の御手を見て信じて、私たちは偶然ここにいるわけではない、主がここに使わしたという、その信仰を持って真実に貧しい中で真実に主を祈り求める教会でした。エルサレムの教会ではない、アンティオケの教会、貧しくて迫害されて散らされていった、その教会の祈りに応えてくださいました。この10年間においても、私たちは神様がいかに真実に私たちの祈りに応えてくださるお方であるかを体験しました。宣教師の派遣においてどれぐらい教会が祈って、そのことのために祈ってくださったでしょうか。桜子先生の癒しのためにどれぐらい教会が祈られたでしょうか。また霊宣教師のためにどれぐらい祈って送り出して、今もそのように祈っておられるでしょうか。本当にそのような、ちょうどエジプトにいたイスラエルの民がですね、エジプトで430年間奴隷として激しい苦労の中で主に叫び求めて、そこからモーセを通して、ね、解放を受けたけれども、もう解放されたらすぐにですね、目の前に後悔、後ろからエジプトのですね、軍隊が襲ってくる。そうです、私たちは恵みを体験したらね、必ずそのように敵がですね、妬んで、そしてもう引き戻そうとする力が強く働くんですよ。そして私たちもせっかく恵みによって救われたのに、やっぱり前の方が良かったとかね、全然本当はそうじゃなかったはずなのに、そういう思いにね、敵がそういうふうにさせるんですよ。そしてこんな苦労するんだったら、もうエジプトにいた方が良かった、ね。そういうもう絶体絶命の現実。
そういう中ででも神様は言われますよ。モーセにね、恐れるな、慌てふためくな、ね、杖を握りなさい。それはその杖というのは何の象徴ですか。御言葉ですよ。神の御言葉を握りなさい。そして主を見上げなさい。そしてその杖を後悔に向かって差し出しなさい。その時に主はその後悔を真っ二つに割って、そして約束の地に導いていかれ、行かれました。そうです。私たちは神様の救いを体験したものです。そしてそれはどこにその鍵があるのか、それはその神様があえてね、後悔を通らせるんですよ。そう書いてあるんですよ。はっきりして、もっと近道があったけど迂回してね、わざわざそういうふうに通らせた。それはすぐに私たちがあのエジプトの地からね、ものすごいね、贖いを体験し解放を体験したのに、すぐに忘れてしまう私たち、すぐに感謝を忘れてしまう私たち、また自分で何かそれをしたかのように考えてしまう私たち、自分の力を誇ろうとする私たち、浮かれてしまう私たち。でも本当に大切なことは、貧しい中で必死に主に祈り求めた、その叫びに主が応えてくださった、そのやもめの祈りを通して主は偉大なことをなされるんですよ。必ずこの教会はこれから祝福されていきます。もうね、素晴らしいビジョンがここに書かれてあります。アーメン。これは全てなることを信じます。桜子先生を通してね、語られている多くの魂が救われ、病の癒しが起こり、宣教師を多く派遣する世界宣教のセンターとして、リバイバルの教会として素晴らしい祝福をこの教会は受けて、そしてバプテストのリバイバル、日本のリバイバル、世界の祝福のもとにとなります。アーメン。そうなります。けれどもそれは、大事なことはやもめの祈りを通してそうなっていくんですよ。皆さん、最後までそうなんですよ。皆さん、それを忘れたら、その祈りを忘れたら、どんなに今素晴らしく見える教会であってもね、それは惰性なんですね。惰性なん、惰性って、これ車を運転していると、そうするとアクセルを離してもね、しばらくは動くんですよ。大きい車であればあるほどね、慣性の法則ですね、うん、ね、動いていく。でもそれは、外から見てると分かんない。見てたらね、すごい100キロでね、走って、ぷわーって走ってる。でもそれは、どんだんだんだん、もうすでにそれは減速が始まってるんです。現状維持。今がや、ね、そうです、小杉さんが言うようにね、私もかなってよく話すね。今が一番素晴らしい。で、これ、5年前も今が一番素晴らしいと思ってた。4年前も今が一番素晴らしいと思ってた。そして今も今が一番素晴らしいと思う。神様の恵みってすごいんで、いつも今が一番良かったって思えるんですよ、本当に神様の恵みって。でもそれは求めてる人に与えられる恵みなんです。今が一番良かった。そして祈り、はい、これが、もうこれ以上進みたくない。今のその恵み、今の喜びをずっと取っときたい、しまっておきたいって言ってると、もうすでにそこでね、もう水が淀み始めてるんですよ、皆さん。動いているから、ね、小杉姉妹が生きた信仰を持っておられるから、ね、前に進んでおられるから、いつもそんな、今が新しい葡萄酒がね、いつも、入ってる。でも新しい革袋だから、私たち自身がいつも新しい思いを持って、新しいビジョンを持って、いつも前に向かって進んでいかないと、その水をね、恵みが与えられる、この水は素晴らしい、この水をね、取っておきたいと思ってっていうと、そうすると水は止まっていきますね。本当その小春ちゃんが言っているようにね、心が固くなりなってしまう。でもそれは素晴らしい気づきじゃないですか、皆さん。そして本当にそこで新たな命がね、また溢れてきてね、ああ、本当にあの救われた時の喜びをね、自分は忘れてしまっていた。それを流していかなければいけない。それが皆さん、新しいこの歩みですよ。60周年の歩みですよ、皆さん。いつも初心に立ち返る。ね、それは救われて喜びであり、またそしてその救われて喜びにいつも預かっていくってことは、ただ過去を振り返ることでは、じゃないです。あの頃は良かったなってことではなくて、いつも前に向かって、新しいビジョンに向かって、主が与えてくださる素晴らしいビジョンに向かって歩んでいくときに、ね、主がいつも今がその時だよ。今がその時だよ。先ほどの素晴らしい賛美のように、今だよ。今、いつも今なんですよ。今。でもそれは本当に主を求めている人にとっていつも今なんです。主に期待している人にとって新しいことを主を成してください。主を 見させたまえリバイバルを、そのような願いを持って歩んでいる教会に対してはいつも恵みが注がれ続けていきます。アメン。そうです。そして私たちの最終目標は言うまでもなく世界宣教です。そうですね。本当に小勢姉妹が言われたようにですね、本当にその時の願いは教会の、まあ、リバイバルというよりもですね、なんとか教会をこう立て直したいという一心、本当にそうです。でも不思議に奇跡的に主がですね、新しい川袋であるこの神殿教会建てね、このこれは素晴らしいこの教会堂を与えてください。本当に足りない牧師ですけど、私が使わされですね、本当に兄弟姉妹と祈りを合わせていくときに主は新しいビジョンを与えてくださった。それは教会の回復はもちろん、それは必ず なされなければいけない、ね、教会の回復なくして私にはその時もビジョンが与えられていました。世界宣教というビジョン、でもそれは教会の回復とともに起きることなんだよ。あなたが派遣されること、それを通してそれ以上に素晴らしいことは、教会にそのビジョンが与えられ、教会が世界宣教をビジョンを握り、そして送り出していく教会になるということ、それが本当に素晴らしいことなんだよ。そしてそれは先ほど普遍的な、ね、使命と小勢姉妹言われましたけど、そうなんです。玉川教会がそうなることによって、玉川教会が教会のリバイバル、教会が復興し、素晴らしい奇跡を体験し、神様の恵みが満ち溢れ、多くの救いが起きる教会となることと、それと同時に世界宣教、それはただ私たちが大きい教会になって喜ぶことが目的ではない。まだ神様の救いを知らない。イエス様が最初から言われた。ここで書いてある。ね、先ほど読みしていただいたところに。イエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいたと書いてある。本当に貧しいね、もうね、まだ信じれないのかと思う。復活のイエス様と会ってるのにね、まだ疑う者もいた。そういう弟子たちに対してイエス様は、もうある意味問答無用というかね、神、その彼らに、なんていうんですか、彼らがどうこうじゃない。イエス様言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。私に全てがある。だからです皆さん、イエス様に信頼する。イエス様に全ての力と権威がある。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。アメン。それがね、同じマルコ伝で書かれてある、マルコ伝が今日の御言葉がね、皆さん T シャツに書かれてある最初の一言目なんですか、英語で。Go ですよ、皆さん。Go。Go ですよ、皆さんね。Go しないと始まらない。イエス様が最初に言われたことは、Go。行きなさい。そして、すべてです。最初からすべてですよ、皆さん。すべてって、すべてですよ、皆さん。ね、すべてってことは、ね、イエス様が来られて、もうすべてって言われるまではすべてじゃないんですよ。ね、まだあるってこと。まだイエス様来られてないってことはまだすべてじゃないってこと。イエスってことは、この時点から最後イエス様が再臨される時まで、その時までこの御言葉は変わらないんですよ、皆さん。コロナがあろうが、ね、ね、インターネットが発明されて、そしてもう行くことなく、ね、自宅にいながら世界の人と交信ができる時代になった。だからもうこれはもう終わりですね。そんなことはないんですよ、皆さん。行かなきゃいけないんですよ。行かなければ出会えないんですよ、皆さん。行かなければ弟子にすることができないんですよ。行き続けなければいけないんです。で、どうしてかっていうと、この時代はね、行かないと会えない時代だったから、そうじゃないんですよ、皆さん。ね、永遠の真理なんですよ、これ。なぜか。イエス様がそうされた。行く必要のないイエス様ですよ。来る必要のないイエス様。イエス様全部お持ちのお方。ね、でもイエス様ピピピとテレパシーでとかね。イエス様、インターネットでイエス様簡単に発明することができるでしょ。でもイエス様は、あえて人の子になり、貧しい馬小屋に生まれてくださった。来てくださったんですよ。それが愛だからですよ。行くことが愛だからですよ。行かないってことは愛してないってことだからですよ。 神様に感動を受けてイエス様に従いたいと思えば生き抜くんですよ。そして全ての人に伝えるようになるんですね、皆さん。
で、もうですね、この、という今日は御言葉なんですけど、その御言葉のですね、少しこうなんていうか証のためにですね、その、インドネシアでの特にですね、今度祈祷会で皆さんにお伝え、しました通りですね、特にこちらに帰国する前にインドネシアのパプア州というところに行くことが、行く恵みが与えられたんですね。ちょっと出してもらえるでしょうか。
はい、
ですね、その時のミッショントリップの宣教旅行のお証を少しさせていただいて、このイエス様のこの約束が本当にリアルにですね、玉川教会で起きているこの恵みがまたこの地においても素晴らしいことが起こされているということを私たち見てですね、共に恵みに預かりたいと思うんです。そしてもう一度この全ての民を私の弟子にしなさいということ、そしてそのことがまた私自身が弟子となるということ、その恵みであるということをですね、と少し分かち合いたいと思います。私たちが暮らしているところはこのスマランというところです。このジャワ島のですね、ちょうど真ん中で中部ジャワ州のスマランというところに住んでおります、ですね、9年目に入るのでに入りました。そして今度ですね、ですね、こちらに来る直前に、ロビンソン英語礼拝のですね、牧師であり、また進学校の校長先生であるロビンソン先生という先生はこのマナドの出身なんですけど、ここもリバイバルが起きているところです。去年は家族でここに行くことができました、宣教旅行に。今度はですね、ちょっとあまりに遠いので私とロビンソン先生と2人だけでこの東の果て、このニューギニア島、パプアニューギニア、ここパプアニューギニアです、大きい島です、大きい島のここが半分に分かれていて、こっちは旧イギリス領でした、そしてこっちは旧オランダ領でした。そのことでここが分かれてしまっていて、こっち、このここの部分が、ですね、今パプア州になって、この中でもいくつか州が分かれているわけですけど、でここはインドネシアでもまあちょっとやっぱりですね、明らかに顔つきもやっぱ違います。でインドネシアも多民族国家ですから、もともとみんな民族は違うんだけど、特にここの人たちは独特の文化を持っていて、また色も黒くてですね、そういう方たちで、パプアの人たちで、この中にもたくさんの民族があります。そしてそれぞれの部族ごとに言葉を使っています。でこの一番パプアニューギニアに近いこのところにジャヤプラという、ここは大きな都市ですがありますけれども、このパプア州はですね、そういうまあ民族がまあ特にここはやっぱり違うということで、まあ、迫害差別も受けてきたところです。なかなかそのここをパプアニューギニア独立して、このパプア州はインドネシアは1945年日本が戦争に負けたことによってインドネシア独立したけれども、このパプア州はどうするのか、ここだけで独立したい、またそういう人たちもいて、ね、どうするのか、そしてインドネシアはこの部分をインドネシアの一部としたい、まあ、そういういろんなまあ紛争があったりして、だいぶ遅れて1960年代にここは結局結論としてインドネシアの一部になりました。そしてここではインドネシア語が話されていますけれども、ここはとてもまあいろんな意味で遅れていて、インフラとかですね、教育の面とか医療の面とか、そういう面で遅れていて、またそういう差別もされていたところで、複雑なそういう歴史を持っているところです。でそういうところだから、ね、行く前に危ないよとも言われてきます。実際危ないことがあるんですね。というのはここで独立運動があっていて、インドネシアが、そしてそれはまあいろんな武器を持ってですね、武力で独立を勝ち取りたいっていう、そういう運動も今、まあ、実際にされているところです。でもけれども、そこで私が見たことは、そこではここは本当にクリスチャンが多いところ、そしてリバイバルが起きているところで、特にですね、そしてですね、でその素晴らしい教会の様子を知ることができました。これが、拡大したところですけど、ここのジャヤプラ、もうパプアニューギニアのすぐ近く。そしてここから私はワメナというところに飛行機で1時間、ここは飛行機で1時間かかるんですけど、もう見ては山なんですね。でここはこの辺り5000メートル級の山があるところです。で私が行ったところは2000メートルぐらいだったんですけど、ここは飛行機で1時間の距離だから、まあ1時間で行ける距離けれども、車だと道が整備されてなくて4日間かかるところで、そういうところだから、もうまあ秘境ですね。
なかなか行くことができない簡単に。そういうところ。だから全部を飛行機で運ばなきゃいけないから。車も飛行機で運ばなきゃいけない。ガソリンも飛行機で運ばなきゃいけない。セメントも飛行機で運ばなきゃいけない。全部が田舎なのに物価が全部高いっていう。で、そういうところでした。で、そこにこの先生がロビンソン線で、ここは最初にジャヤプラの空港に降り立ったところです。で、素晴らしかったことは、まず私はジャヤプラで宣教を始めたんですけれども、そこでこの教会に行きました。ちょっと動画を流しますけど、この教会で、ちょっとカクカクしてすみません。若い人たちがたくさん集まっていました。そして素晴らしい本当に礼拝が捧げられていました。で、そこでですね、私は聞いたんです。それは、この牧師先生はね、マラド出身の先生なの。で、この先生にとってもインドネシア国内でのもう宣教師ですよ。そして全然違う文化のところに入っていって、今ここで5年宣教されています。素晴らしい礼拝が行われて、若い人たちが大勢集まって、献身者が大勢出ている。でも先生はね、そこからワメナというところに来月、もう今引っ越しされていると思います。そこに自分は飯を受けた。それはこの多くの人たちはワメナ、こういう人たちとかですね、明らかに顔を見るとこう山の方から来た人たちで、色がちょっと違うでしょ。で、こういう人たちはですね、ちょっといろんな浅い人たちは、ジャヤプラの、まあ、都会の、海岸沿いの人たち。で、山岳民族と海岸民族で、民族が違うんですね。あ、そうですね。あ、そして、そういう、そこでここでメッセージを語りですね、またこの方、献身者で、ここのですね、献身者の、私は、先生が、牧師先生がですね、この献身者、自分の子供のようにして自分の家に預かってですね、まあ、山から来た人で、そして貧しい人で、そういう進学校に行くお金もない彼のためにですね、自分が全部は生活費から進学校の学費から全部を払ってですね、そして彼をこの自分の子供のように愛して育てている。そういう素晴らしい先生だから、その先生はですね、でも飯があって、それは多くの人が、献身者が山からやってくる。山でリバイバルが起きてる。その飛行機で1時間かかる、車で4日かかる。で、彼らは初めてで海も見たことがない。そういう人たち、ね、そこ自分のその村しか知らない。でも献身して、ね、そして進学校に来て、その、都会の教会でですね、進学校生活、学生生活を送っている。でも先生の思いはね、彼らがやっぱりね、だんだん都会に住むと、当然あんま帰れなくなくなってしまう。都会の方が楽しいからね、映画館があったりね、いろいろ楽しいことがあるから、そういう、でも彼らの最初の思いは、自分の村に行って、そしてまだ救われてない人が、まだそこには他にまだ救われてない部族がある。そういう人たちに福音を伝えなきゃいけない。そういう思いを持って献身してくるけど、そういう人たちが帰れなくなっている進学生がいるから、それじゃいけない。で、そして先生はね、そういう思いになったと思うんですね。なったそうなんです。そして自分が行かなければいけない。自分がそのワメナに入って、もっとお口に入っていきたい。でもそういう素晴らしい先生だから、ね、そうすると、まず言ったらですね、信徒が大反対したそうなんです。で、そういう話は私は聞いてなかったんです、教会の事情は。で、ね、どういうことを聞いたかっていうと、先生はワメナに私は来月行くことになっていますっていう、そういうことだけ聞いたんです。で、その時私は祈ってですね、明日メッセージ語らなければいけない。で、どこの教会で語るかも、もう全てがもう行き当たりばったりって言うと失礼なんですよ。パプアってそういう計画性がないんですよ。でも、すぐもう次ここ行く、あそこ行くって、もう明日どこ行くのってことも分かんないで寝なきゃいけないみたいな。で、そういう選挙旅行だった。すごく試されたの。で、そしてね、もう前の日も12時ぐらいまでもう遠くのですね、もう村に、まあ選挙に行ってね、そして帰ってきて、もう、で、そして、もう明日メッセージをどう、何語ろうっていうところで、でも、その話を聞いてたから、これアンティオキ教会のメッセージだと思う。玉川教会の証をしたんです、そこで。パプアのね、ジャヤプラでね、玉川教会、私は牧師をしてました。でもそこの教会は全く世界宣教のビジョン最初はありませんでした。信徒の方は分かりませんでした。でもね、主が与えられた、主の約束だから、皆さん、宣教しましょう、送り出しましょう、祈って送り出します。それが教会の祝福です。その御言葉を語った、そしたら本当に祝福されたんですっていう、日本のね、玉川教会の写真も出してね、それを語ったらね、当たったんですね、それ。もう、片言で、本当にそれはね、やっぱり、なんかよくわかんない日本人が語ってね、で、それがね、その後、その後にね、羊の人たちが先生のところに来てね、私ね、直接羊の方って言われなかったけど、先生にね、ね、わかりましたって言った。代表羊とかそういう人たちがね、さ、ね、わかりませんでしたと。先生が最初ワメナに行くって言った時に、なんで自分たちをほったらかしていくのか。でもそれは先生が素晴らしかったから。先生がね、どうしようもない先生だったら、あ、どうぞ行ってくださいだけど。先生は素晴らしい牧会されたから、先生を愛しているから、で、そんな先生をね、手放したくない。 そういう思いで反対でした。でも今日分かりました。そしてね、私たちは使わす教会になりますって言ったんですよ。アーメンですよ皆さん。私たちは使わす教会になります。でそれはどこから来たか、玉川教会のことがね、証となって、そのパプアの教会でね、そういうことが起きて、でそれはね本当にそうなんです。でその時のそれがこれメッセージなんですよ、語ってんですよ、ね、そしてでこれが献身者で、みんな献身者なんですよ。でこういう献身者がどんどん起こされている素晴らしい教会で、この人たちの多くはもう、ね、顔を見て分かる通り、このもう山の方が、山岳民族、山の方から来た人たちです。本当に素晴らしい教会で、特にねこの私の横、この二人はね、特に先生が一番愛している、そして先生が子供のように、で子供のようにというか本当に実際子供としてね、ですね、子供の一人として先生が愛してですね、本当に期待している方たちで、素晴らしい方でした。はい、そしてこれはですね、このそこからワメナに1時間かかってかけて、なんかプロペラ機ですね、100人も乗らないようなそういうので、もうガタガタ変な音がしながらですね、でですね、朝しか飛ばない。なんでかというと昼から霧が出てよく落ちるから時々落ちるから、だから朝だけしか飛んでない、そういう飛行機でだんだん気になってくる。そしてこの素晴らしいですね、こういうところに行きました。本当に素晴らしいところ、もうですね、この先生が牧師先生、フェンチェ牧師という顔が違うでしょ、明らかに、まあ、パプアの人じゃないでしょ。この人はマナドの人で、そしてマナドはですね、日本人に顔つきが似てるんですね。ですごく親しみがある、この方がずっと一緒にですね、私を、でこの時はもうロビンソン先生別れていったんです。ロビンソン先生はマナドの方にご用があって、ワーメナまで行くことができなかったんで、でですね、笑いながら言うんですけど、このフェンチェ先生が言うんですね、パプアに行って ワーメナに行かなかったらパプアに行ったと言うなっていう、そういう格言があるんですよ。パプアに行く、ワーメナに行くまではパプアに行ったということで、それぐらいね、もうザッツパプアなんですよ、ここがね。もうそしてもうこの皆さん見てください、空の青さも違うし、ね、本当に素晴らしい、あここだっていう感じがもうして、そしてですね、でも先ほども言いました通りガソリンが高い、そしてですね、そこでまずで降り立ってですね、そして先生が期待していた人、それは偉い人がいて、その人が車を貸してくれるって約束だったんです。ですね、そしたらもうね、無料で行くことができる、そういうスポンサーみたいな偉い政治家の人がいて、そこはもうみんなクリスチャンですから、とにかくここの村はね、みんなバプテストですよ、しかも9割がもう、それでバプテストの教会の真ん前にバプテスト教会作るんですよ。でどっちもリバイバルされていくんですよ。もう韓国も驚くし、またマナドもすごかったけど、ここはまたすごかった。そしてもうみんなバプテストしか知らないですから、別に自分がバプテストとかそんな意識もないですよ。でそれはどうして、これから話しますけど、それはどうしてかって、オーストラリアの宣教師が初めてここに入ってたんです。何にも知らないところ、知らない彼らに対して、バプテストの宣教師が入っていって、そこで彼らが初めて福音を聞いた。それが1956年です。でそこから始まったリバイバル。そしてこの、で、その話に戻りますけど、その車がね、結局ね、で、で借りれなかった。で、その先生がなぜかこう、コミュニケーション取れなくてね、そして、でどうしても車借りれないからね、しょうがないから、レンタカーをするとね、一日ぐるぐる回ってね、ここまで行った2時間の往復だけどぐるぐる回ったりするとね、3万円ぐらいかかるって言うんですよ、レンタカー代で。ってそんなに高いのって、そして交通費がバカ高いんですよ、とにかくそんなんだから。そしてもうそれちょっと出せないって言ってですね、出せないから、じゃあバスで、乗り合いバスで行こうって、乗り合いバスだと途中で降りてね、こんな写真撮影とかできないでしょ、行きたいとこ行けないしね、もうバスで行って帰るだけだから。そしてタバコ吸ったりね、また酒飲んで酔っ払いがいたりね、もう治安も悪いしね、もう乗り合いバス、もうこんな乗りながら行くような、それでまあ、それでも2、3000円はかかるっていう、でもしょうがないな、それでね、それ行きましょうかって言ってて、次の日準備して、7時にバスに行って行かなきゃいけないって、ホテルで朝食してたら、その先生とか電話かかってきて、ごめん、聞いたよって、来てんだってね、って言って、そして、あ、じゃあすぐドライバーよこすからって言って、そして、送って、車をよこして、送られて、あ、その写真は載せなかった。もう立派なね、なんて四駆のね、ピッカピカの新車みたいな車が、うーんって運転手つけてホテルに来て、そしてもうタダで無料でね、ずっと回ることができました。で、それはね、その そのね、リバイバルが本当に起きているから、でパプアとかね、インドネシア大体そうですけど、ビザのこととかで、特にパプアではね、非常に政治的に難しいから、やっぱクリスチャンの政治家がいないとなかなか教会が動かないんですよ、実際、ね、そして貧富の差もあるから ね、でも本当にそのそういう人たちが本当に教会に仕えてる、そしてその素晴らしいのその そういう方たちはね、財力もある、そういう人的なそういう、ね、力もある、だでも威張ってないんですよ、本当に使えて、そして牧師は自分よりも政治家よりも偉いってよく分かってるんですよ、そして教会でも牧師に使えてね、そして本当に捧げて、そういう方の献金がもう大口献金者なんだけど、大体大口献金者って威張るけど、そうじゃない、本当にリバイバルが起きてるから、みんなが主にあって用いられてる、自分の立場、そしてそのような、そして次の日に私たちがね、その方のところにお祈りに行きました、昨日ありがとうございましたって言ったらね、そこでもまたね、これはあのミッショントリップのために使ってくださいと、その方が献金捧げてね、どうか私のために祝福を祈ってくださいって、神戸を垂れてね祈って、そして日本から来た宣教師が祈ってね、祝福してくださいって祈ると、本当に喜んでねくださるんですね、はい、そしてもうこんなとこです、すごいで、本当に美しい、リバイバルが起きるとね、美しいんですよ、そこ美しくなるんですよ、ほんとしてね、こういうとこがあってね、そして今でも宣教師が建てたそういうところがこう残っていて、自分たちも家を建てて、そしてこういう美しいところで生活している方たちでした。そしてこれ教会です、皆さん、教会がね綺麗なんです、とにかく建物も綺麗だし、ね、そしてこのこれ全部教会の敷地ですよ、寝て綺麗に、そして管理されていてね、あ、綺麗ってなんていうんですか、綺麗としか言えないんですか、美しい、ほんなんて精霊の清さ、教会が、そしてこの建物も綺麗だしね、これ大変なお金かかるんですよ、セメントがね、あの同じ量で本土のというかジャワの10倍するって、そんだからこんな教会ってものすごいお金がかかる、だけどみんなでね捧げるって、そしてその先生が言ってました、あのね、マナドの人って、自分がマナド人だからそう言うんだけど、マナドの女性は、女性はっていうところで、まあ、男性も女性も同じですけど、ブランドのね、あのこう自慢げにブランドのねカバンを持ってね、そして教会に行くけど、こっちの人たちは今日あのユリアが持ってたけどノケンっていうね、そういうあのこう透けて見えるね、そういうもう自分たちの手織りでこう作った、彼らが大事にしている文化があるんですね、そのカバン、素敵なカバンなんですけど、そのカバンにもう裸で現金をボンって入れて、そして教会に行って、そしてそれをボンと捧げていく、だから自分は質素なものをしているけど、主に捧げるとき全てを捧げて、そしてだから教会が素晴らしいですね、献身がすごい、そしてここにホナイっていうこの建物ありますね、でこれは彼らの伝統的な建物なんで、あ、建物っていうかね、この住居なんです。でもうここにはあんまりもう住んでいる人はいないんだけど、でもここをね残しているんです。です。で、いつここで教会にこの素晴らしい建物があるけど、必ず教会にもホナイがあって、ここが祈りの場になっているそうです。いつも礼拝が始まる前にそこで祈る。で、それはどういう意味があるかっていうと、自分たちが福音が聞く前にはこういうところで生活していた。で、その私たちのことを忘れないように、神様の恵みを忘れないように、そういう思いでここで祈って、そして礼拝に向かうということをおっしゃってました、はい、そしてここはティオムという最初に1956年に最初に宣教師が入った、バプテストの宣教師が入った、まあそういう山奥っていうとでもそういう感じでもないんですけど、綺麗でですね、谷合っていうんですか、その山合にあるそのこういう山がこうあるね、そこにあるバーテラっていうのは、これは箱舟という意味の教会です。ティオム箱舟バプテスト教会、グレジャーっていうのバプテスト、本当にこの石造りでですね、こう綺麗なこういう教会に、ちょうどその時私たちが行った時に女性の集会があってますので、女性たちが本当に素敵な笑顔のこういう女性たちで、この方でこれカバンなんですね、で彼らはここに頭にこうやって、そしてここでこのカバンを頭に引っ掛けて、そしてこう歩いてですね、物を運ぶんですね、ある時にはそこに赤ちゃんを入れたり動物も入れてですね、そこで運ぶ、そういうあの これをですね、こう頭に引っ掛けて、こういう素敵な女性たちでした。そしてこれがですね、このホナイっていうその建物で、そこで子供たち、可愛い子供たちと一緒に写しました。でこれ面白いでしょ、これソーラーパワーですよ皆さん、この伝統とテクニック、テクノロジーの融合って、だからここはね電気がもうあんまないから、 電気はまあそんな簡単に持ってく引っ張ってくれない。電気あるんだけど、やっぱインターネットも使えます。遅いけど使えます。電気も通ってる。でも弱いから、で日差しは強いんですよ、山の。だから山焼けすごいするんです。行くとですね、こういうのでですね、面白いなと思ってですね、神様ってすごいなって本当に思って、彼らは本当の意味で豊かだなって私は本当に思いました。シンプルです、生活がね、本当に。でこれまた素晴らしいでしょ。さっきの石造りの教会、これ木ですよ。木でね、綺麗に全部総木材で作った綺麗な木の教会でですね、ジャワにもこんな綺麗な教会がないと。そしてね、というなんて掃除がすごいんですよ。ポッと行ってるのにね、行ったのにワックスかけてて、もう塵一つないように綺麗にして、外の塀も綺麗にして、雑草もないしですね、もうそういう植物とかも植えていて、よくこんなに管理してるなと思います。でやっぱそのね、ドイツ人が、あ、ですね、すいません、オーストラリアの人たちが残していったものも、ね、今でも使われてるんですよ。メンテナンスしてね、綺麗に使われている。あ、すごいなと思いました。はい。でここでですね、この方も偉い、この教会の執事さんです。この辺りのですね、偉い、とっても偉い役人の方でも、ちょっと目つぶってますけど、本当に柔らかで素晴らしい方でした。でこの方が教会の案内をしてくださいました。そしてここはね、どういう部屋かというと、その教会の一室です。そこには宣教師の方々の記録室、写真が一面こう残っていて、こういう宣教師の方々の働きがずっと残っていて、その今までの宣教師の働き、そして自分たちがどのようにして福音が伝えられてきたかを忘れないようにするための、そういうメモリアル、そういうルームがです、記録室があって、そこで私に一つ一つ教会の歴史を教えてくださいました。そしてあの写真をですね、これもちろん今の写真じゃないです、その昔の写真なんですけど、そのこれはどういうことか、意味かというと、インジル、福音が伝えられる前の生活の写真っていう、そういうこういう生活をしていたって、56年前以前の生活はこのように武器を持ってですね、そしてこういう戦闘のですね、こういう人たちが偉い人で、酋長の人たちですね、こういう人たちだけがこういう格好をすることができる。そして彼らですね、男性はもう真っ裸にですね、まあ変な話ですよ、ペニスケースってですね、それだけをつける。女性は裸に腰身のだけをつける。そういう生活をしていた。そして部族と、部族と舗装したりですね。そしてもうそれだけ、自分たちの世界だけ、全く他の社会と隔絶した生活をしていた。そこに宣教師が入っていた。最初にバプテストの宣教師が入っていったの。そこだったんです。その山のその中に飛行機で入っていって、そこからバプテストが始まった歴史が、そしてさっきもお話ししたジャヤプラの教会、都会の教会でも、そこにはそこから水、命の水が流れていって、その山から水が流れていって、主はね、本当に貧しい教会を用いて命の水が流れていくんです。そしてそれがこの際宣教師が入っていって、大勢の人たちが集まって福音を聞いているところです。すごいですよね。でこのリバイバルですよ。そしてこれが最初のクリスチャンだそうです。顔がもうね、輝いてるでしょ。最初のティオムでの最初に悔い改めが起こされた人だっていう、ムインバンコゴヤさん、1961年、56年に彼らが入っていって、1961年に5年後に最初の福音の実りが与えられ、そしてですね、これ1963年の最初のバプテスマの写真だそうです。この彼がこういうですね、みんながバプテスマを受けに来ました。そしてこれが最初にやったことは、宣教師がやったことは教会を建てること、そして教育を授けた。彼らは文字も持っていなかった、ね、でもその彼らに対して、まあ、今でも彼らインドネシア語で話しますけど、おそらくインドネシア語で、ね、教育を授け、文字を、ね、教え、そして読めるようになり、そして病院を建て、ね、注射を打って、そして医療を授け、そのようにして彼ら福音を伝えていきました。そして、ね、これが1963年とかそのぐらいの写真ですから、最初のバプテスマが起きてね、もうすっこれ聖書学校ですよ。彼らにとって学校というのは聖書学校だったんですね、最初。そして、ね、教え、 そしてここから献身者が生まれていくと言ったんですね。でこれが67年だったかな、はい、ぐらいの写真だそうだったから、もうあれからもう最初の卒業生4年後に、ね、ここで3年間の学びを終えて、そして彼らが福音を伝えていったんです。そして今オーストラリアの宣教師は誰もいません。そこにはすごいなと思うのがね、何年ぐらい彼らがいたのか正確に聞いてないんですけど、彼らは最初の種をまいて、そして彼らにしたことは彼らを弟子にしたんです。今日の御言葉の通り、ただクリスチャンを作りなさいじゃないんです。そしてよくね揶揄する言葉があるんですよ、ね、それはね、なんかですね、それはクリスチャンを獲得、ミッショナリーはクリスチャンを獲得するために出ていった、だからね、そういう何ていうんですかね、こう上からね、なんかこう自分のしもべのようにして、そして部族原住民の人たちをね、こうをね下にして、しそして搾取して、そういうふうに宣教師はそういうふうにしていったんだって、そんなふうに、まあ、よく日本の学校でもそういうふうに教えられることもあるんです。そういう面も、ね、そういう悔い改めがもしあったなら、そういう悔い改めをしなきゃいけないけれどもね、ここで見ることは彼らが本当に宣教師に感謝をしている。そしてオーストラリアの宣教師がやったことは、それは普通だったらね、行って開拓してね、自分の実りでしょ、そしてそこで自分は没としてのさばりたいですよ。でもここでもね、アメリカのバーチ先生やアイト先生がね、本当に捧げてね、そして本当にそこでユダヤ、この教会に委ねていったところにね、ここに主の宮ができるように、人ではない、みんながキリストの弟子となっていかなければいけない。彼らがキリストの弟子となって、そして今度は彼らが、これバプテスマです。彼らの中から献身者が起きて、彼らが部族から今度は別の部族に、最初に福音を受けた部族が次の部族に宣教を伝えていき、そしてそのようにしてリバイバルが今も起こされていっているんです。そうですね。そして、私がここで感動したことは、これらで写真、どういう宣教師の写真で、この子供たちというのはこの地で生まれた子供たちだそうです。私はね、本当にどうも、ね、そこに行ってね、今だったらね、行ったり来たりしてよ、そしてね、なんかあればすぐに帰っててできるけど、この当時ね、あ、本当に全てを宣教師の先生が捧げたんだな、ね、病院もないですよ、ね、もうみんなもうね、裸で、ね、もう申し訳ないけど裸で生活している、そういう人たちで、彼らが言うんです、自分たちで、自分たちは全部福音によっていただいた、宣教師を通して教えてもらった福音によって自分たちは全てが与えられた。もし福音、彼らが来てくれなかったら、今は自分たちはまだ裸で生活をしていた、病院もなかった、学校もなかった、全ては福音によって始まった。で、私が聞いたんです、どうしてこんなに早く、だってそうですよ、1956年から始まってのに、もう9割クリスチャンですよ、そこの20万人が、そんな少ない小さい人数じゃないんですよ、そこの 村というかその地方、まあ、県というかね、市、そういうところで一体で20万人ぐらいある、その9割以上がバプテストのクリスチャンなんですよ。で、そのパプア州だけでバプテストの人口がインドネシアのゲゲベイっていう他の私が使えているそのバプテストよりも人数でいうと多いって言うんです、パプア。そのぐらいリバイバルが起きて、どうしてかって聞いたら、そんな複雑なこと言わない、だってイエス様が言ってるじゃないですか、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、全ての国民を弟子にしなさい、で、それそうだから、そうするの当然でしょ、そしたら全てって言ってるから全てですよ、私たちがしてもらったんだからするのは当然じゃないですか、そして福音が伝えられていって、そしてそれをこのようなことが起きている。で、そこの背後にはこのオーストラリアの宣教師から始まった、そしてオーストラリアの宣教師が道も何にもないところに道を作ってね、そして今だったら2時間でこう、じゃあのね、それも2時間って言ったって、ジャヤプラからワメナに混ぜて、ワメナからまた2時間って言って、ね、そういうね、ところを切り開いて、全てをね、注いで、そして建てて、ね、そしてそこに生活、これが、あ、子供を、ここで生まれた子供たちだっていうのを見てね、あ、本当にそこに捧げたんだなっていうのが分かりました。そしてその背後には、オーストラリアの教会の祈りがあった。そしてもちろんオーストラリアはもともとイギリスから来た人たちの移民の国でしょ、ね、イギリスでリバイバルが起き、その日がオーストラリアに行き、そこからパプアに行き、 そして今パプアでリバイバルが起きて、そしてマナドの先生がやっていることはね、そのパプアのこの火を消してはいけない。だから自分ももっと奥地に行かなきゃいけない。まだ福音を知らない人がたくさんまだいる。ここもまだもうさらにパプア広いですからね、さらに奥地がまだあるんですよ。そこに送り出す献身者、若者を育てていかなければいけない、そういう使命がある。だからそこの教会のリーダーの人たちに会うとみんなが言いました、私に対してね、どうか教える人を送ってください、リーダーを送ってください、リーダーシップを授けてください。なぜならリーダーがダメだったらダメになってしまうから、ね、そうなんです。で、私たちが火はたとえ燃えていても、ね、正しく導かれなければやがてその火は消えていくんですよ。だから火が燃え続けていかなければいけない。だから宣教師を送ってください。もちろんね、インってやっぱりインドネシアってすごいなと思う。パプアがインドネシアになっていることでね、マナドの人がインドネシア語でパプアの人を教えることができる。だから神、そしてそのインドネシアのその恵みが、パプアの恵みがインドネシア、そして私が教えている神学校でもパプアからも多くの神学生が学びに来ている。マナドからも神学生が学びに来ている。インドネシア全土で学びに来ている。そしてインドネシア語でそこで教えることができる。そして彼らが地元に帰っていって、そこでまた宣教していくことができる。これは神様の恵み。だからパプアがインドネシアになったってことの背後にいろんな人間的な思いもあるし、またそこで抑圧されてきた人もいるけど、でも全ては主の御手の中にあるんだということ、そのことを思わされました。そして本当にそのようなですね、責任が私が教えている神学校にもあるんだなということ、宣教の思いが本当に新たにされました。もう、
じゃあこれで大丈夫です。
はい。そして、その、ですね、その、そこで教えられたことは、それはもうクリスチャンになったから、でそこで終わりではないんです。そこではない。ここでイエス様が言われたことは、出て行って、だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。弟子とは何ですか？キリストに従うものですよ。キリストに従うもの。イエス様につながるもの。イエス様の身思いを自分の思いとして生きるものですよ。キリストに従うもの。小、ね、今日、昨晩から語られている言葉は、証人となる、証人となる。キリストを証しする者、キリストに従う者となりなさい。作りなさい。弟子となりなさい。それは、弟子というのはキリストに従う者だから、従うということに終わりはないですよ、皆さん。最後までですよ。最後まで。世の終わりまで。見よ、私は世の終わりまで。いつもあなた方と共に。止まったら終わりですよ、皆さん。歩みを終えたらそこであなたの信仰生活とそこに恵みをストップしてしまう。そのためにはリバイバルし続けなきゃいけないから、そのために働き人を送ってください。皆さん、それはね、本当に貧しい、ね、やむを得であり続けているということですよ、その教会が。そして私たちを送り続けていかなければいけない。なぜならイエス様が語っています。だからあなた方はまず行って、すべての民を私の弟子にしなさい。行かなければいけない。行くことが弟子を作ることの最初の条件。そして2番目、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け。でも昨日も語りましたけど、これは主導詞は一つ、何か、それは弟子を作りなさいってことがだけ。これだからまるで区切ってるけど、実はこれ全部一つの文章なんですよ。ね、行ってすべての民を私の弟子にして、彼らに父と子の聖霊の名によってバプテスマを授けて私の弟子として、そしてあなた方に命じておいたことを全て守るように教えて、私の弟子を弟子にしなさい。そういう風にな意味の言葉なんです。行くこと、行くことの目的は何か、弟子、それはバッ行って何するのか、バプテスマを授けなければいけない。それは何か、決心が起きなければいけない、救いが起きなければいけないということです。この教会でも救いが起きなければいけないですよ、皆さん。救いが起きないで、いつまでもね、求道していても、はっきり言って時間の無駄ですよ、皆さん。救いが起きる、バプテスマ、起きる教会にならなければいけない。決心が起きる教会にならなければいけない。ね、本当ですよね。でもそれは、ね、弟子になること、私たちが弟子になるということ、それはバプテスマを授けろってイエス様が言ってるから、もう命令だからね、授けなきゃいけないんですよ。決心者が出なきゃいけないんですよ、皆さん。 だから教会に人が集まっているからいいじゃダメですよ皆さん。決心が起きて、で、それはね、日々私たち自身が、クリスチャンが、牧師が、私たちが日々作り変えられてね、決心が起きている。いつも私の中に決心が起きている。それが本当に、ノンクリスチャン来た時に、決心が起きるんですよ、皆さん。主に従いたい、救われたいって思いが起きるんですよ、皆さん。それが起きなければいけない。そして、教えなければいけない。で、書いてある、何を教えるんですか？新しい教えじゃないですよ、別に。あなた方に命じておいたことをすべて守るように、ね、何ですか？イエス様が命じておられること。それがこの内容なんですよ。全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての国民を私の弟子にしなさい。これを受けたあなた方はそれをそのまま教えなきゃいけないってことですよ。教えないとわからないですよ。だからオーストラリア宣教師が教えたんですよ、彼らに。あなたたちが出ていかなきゃいけないよ。受けるだけじゃダメだよ。そのようにあなたがしなきゃいけないよって教えた、私たちに教えなきゃいけないし、教えられ続けなければいけない。別に教えるっていうとね、何か進学校行ってね、みんなが進学校行って、難しいね、進学書を読んで、そんなもん、そう書いてないですよ、イエス様。もう命じておいたことを全てだから。もう書かれてあるんで、命じられてるんですよ。ね、もう別に新しい、ね、なんか進学とかね、はっきり必要ないんですよ、皆さん。進学校もね、どうかしてるんですよ、皆さん。書いてあるんですよ。命じておいたことを全て守るように。だから、もうね、もう、下手したらね、もう今は、もう、なんかそうは言わないけどね、もう今は使わす時代じゃない。今は宣教の時代じゃない。今はもうね、っていうような、とでも言っているかのような教えがはびこるんですよ、皆さん。それはなぜかというと、聖霊の働きがね、もうないから。だから何か他の教えでね、満たされてないから。で、何か新しいことで。そして実際人が集まってきて、で、精霊が働かないから人が集まらない。バプテスマが起きない。そうするともう、そんな、もう大宣教命令どころじゃないよって。そうなっちゃうよ。でも、全部がセットですからね。もともとは何か、精霊受けてないから。そしてあなたが弟子になってないから。だから、行く力もなければ、バプテスマを起こす力もないし、教えることもできないし、全部がもう止まっちゃうんですよ。イエス様は全部を一言で言われた。一つの文章で全てをもう与えられてるんですよ。もうここに全てが書かれてる。そしてそのイエス様がもうね、この時にイエス様がもう全てを与えてくださったんですよ、皆さん。これからいっぱい勉強しなきゃと言ってないんですよ、皆さん。ね、桜子先生昨日話しました。皆さん立派な学校でおいで、出られてね、牧師先生方ね、この辺りでもね、優秀でって。ね。関係ないですよ、本当に。イエス様が言われて、命じておいたことを、すべてそれをほったらかしてね、どんなに勉強したってね、何もならないです、皆さん。イエス様は、短い言葉で、シンプルに、私たちがしなければならないことをすべて教えられた。そして、このパパの教会でもね、それまで全く知らなかった。彼らに、福音ということです、一言で。福音を知った。その中に全てが入っている。シンプルじゃないですか、皆さん。だね、出て行って、ね、オーストラリアの人たちが出て行ったんだ、来たんだから、私たちも出て行くのは当たり前じゃない。バプテスマを授けられたんだから、私たちは授けるのは当たり前じゃないか。ね、教えなきゃいけない、ね。そのイエス様の大宣教命令。そしてそれは、もう一言で言うなら、もう何でも言うように、弟子にしなさい。あなたが弟子になりなさい。弟子にしなさい。キリストに従いなさい。キリストに従う群れになりなさいってことです、皆さん。だから、玉川教会がアンティオキ教会として、主の御手が彼らと共にあって、アンティオキ教会として、60年、70年、80年、100年、主が来られる時まで、弟子であり続け、弟子を作り続け、ていく教会として、そしてそれは言うまでもなく、聖霊充満の教会として、キリストの弟子となる教会として主の命じられたことを全て行う教会として主の栄光を表す教会となっていきたいと思います。また必ず主がそうしてくださることを信じます。アーメン。一言お祈りいたします。
ハレルヤ、愛する天のお父様、本当にあなたの恩寵恵み、ただただあなたの恵みの前に主よ、本当にひれ伏すものです。主よ、あなたがこの60年間、昼は雲の柱、夜は火の柱となり、私たちから私たちをあらゆる危険、災いから守り、マナーを持って私たちを食させ、岩から水を湧き出させ、あなたの御言葉の杖を持って私たちをこのところまで導いてくださったことを覚え、これより感謝いたします。その中にあって、私たち自分自身の歩みを顧みるならば、本当に悔い改め破れを覚えるものですけれども、主よ、あなたの約束は必ずなりますから、このあなたが大宣教命令を与えてくださった聖霊を受けて全世界に出て行って、すべての民を私の弟子にしなさいと言われた、この御言葉はあなたの口から出た生ける命の変わらない御言葉ですから、必ず私たちの教会を通してその御言葉が成就していくことを信じて、ありがとうございます。イエス様、そしてこの教会に流れているこの命の水は、この地を潤し、また主を私たちの愛する、特に愛するバプテストの教会を潤し、そして新たにし、そして世界のリバイバルへとつながっていく、その素晴らしい主を祝福のもといとなる、そのビジョンが必ず成就していくことを信じて、ありがとうございます。ここに集いし、またオンラインを通してもこの礼拝に預かっている全ての教会の兄弟姉妹の上に、この恵みの御言葉が必ず成就することを信じて、感謝して、尊い主イエスキリストのお名前によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。